花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ
仮7の4、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということでですね、
はいはい、
もうかれこれ、
うん、
11月に入りましてね。
そう、びっくりだよね。もう2ヶ月で終わるのかと。今年も
令和何年だっけ、4年だっけ、
4かな、
4か5か分かんないけど、
そうそう、4か5か3か分かんないんだけど、
うん、
うーん、
が終わるというね。
そう、
うん、そんな今日この頃ですけど、花井さんいかがお過ごしですか？
あ、私はね、まあ11月に初の、人生初めての個展を、やらせていただこうと。
個展？
個展ですよ。個展ってギャラリーとかでよくさ、なんか個展です。
まあやってるよね、
やってるじゃん。
な、何を展示するんでしょうか？
一応ね、まあなんかことの始まりはさ、その中学2年生の時に、友達とノートをこう破ってさ、描いてた絵があるのよ。で、それは友達と2人で描いてた絵なんだけど、それが今も撮ってあって、で、見返した時に、お、これってもう二度と描けない絵だなと思って、まあもちろんね、その友達もそうだけど、やっぱその中二っていう、マジで中二ってやばいんだっていう、再確認、あの時の感覚、色彩センスとか、そういうのも今やろうと思ったら真似はできるけど、やっぱどっかあざといっていうか、やっぱあの時のその感覚っていうのはもうきっと二度と戻らないと思うっていうので、で、いつかこれをちょっと、結構な枚数あるんですよね。
はあ、はあははあ、
で、なんか見ていただきたいなーみたいな話をしていたら、友達に。じゃあ友達がね、こう、今はもうね、あの住んでいないおばあちゃんのお家があって、そこでいろいろ自分のその作品を展示したりとかしてるのよ。ギャラリーっぽい感じで使ってて。あとはまあ人に貸したりとかして、ちょっとカフェみたいなのとか、まあ、イベントとか、そういうのでね、あの貸してるお家があって、じゃあもうそこでやるみたいなので、でと思って、で、なんか最初はいやいやとか思ったけど、いやでもさ、そんななんかないじゃん、そういう機会ってさ。
まあそうですね、
そう、普通はそういう、まあ、お声掛けされたらわかんないけど、普通大体多分ギャラリーって借りて、で飾って、その売り上げみたいなので多分さ、家賃払うのかなって。大体なんかその個展とか無料で入れるんだけど、街の。で、こう、絵とかにシールが貼られてて売却済みみたいになってるのよ、それは。売却済みだけど、個展が終わるまではもう飾ってあるっていう。
はいはいはい。
でもシールが貼ってあるのは買えないよっていう。その場では持って帰れなくて。っていうイメージなんだが、まあ売るものはないんだけど。あ、でもそうやってなんか、あの、うちでやったらいいよって言ってくれたので、あ、じゃあさ、どうしようかなって言って、土日とかの方がいいかなって言ったら、あの、個展って1週間ぐらいやるものだから。そうなの？と思って。その1日2日とかで終わるもんじゃないと。1週間ぐらいやるんだよって言って、あ、そうなの？って言って。だから、その、普段お家でお仕事とかされてる子だから、そうそう、そこの場所で仕事してたりとかするから、まあその子がこう見てくれてる。というので、私はまあ、土日行くわっていうので、でそれがですね、まあ、11月の28日月曜日から12月の4日までやらせていただくんですけども、大阪は東大阪っていう町がありましてね、まあ、詳しくはまた私のツイッターとかに住所載せますけども、普通の家なのでそうそう、
あ、まあそうだね、
そうなのよ。で、メインイベントとして、12月3日が土曜日なんですけど、 12月3日の土曜日は、半年前にシュモクザメの頭を、まあ、そのギャラリーの女の子の土地に埋めさせてもらったんですね。持っている土地があって。
うん、
そう。で、まあ、うまくいったら、それが、まあ、骨というか、歯が拾えるなっていう。
なるほど。
そうなんです。それを掘り起こすっていう、うん、これのメインイベントを、12月3日の14時からやろうと思ってまして。
ほうほうほう。
はい。で、私は土日はいますので。
うん。
で、土曜日雨降ったら翌日の4日に掘り起こししようかなと思って。
うん。
虫強い人大募集なんですけど、誰でも見に来てっていう感じ。っていうか誰か来てって感じなんですけど、
あ、
そして撮影してほしいっていうのもあり。
うん。
が、埋めるときも結構見たことないぐらいの、虫がたくさん出てきて、
うん、
なんかあの羊たちの沈黙の時のジャケットの口についているガーがいる
やべえ
スズメガみたいな、あのガの幼虫が出てきて、うわなんかめちゃくちゃでかい幼虫出てきたって、私がうわーって出たらサナギだサナギ、
うん、
めっちゃでかいサナギ出てきたって、これあれなんとかなんとかのガの幼虫ですよ、あの羊たちの沈黙のジャケットの口についているやつって、うわーってなって、そういう風なとこに埋めて、まあ虫が媒介してくれるんで、
うん、
うまくいけば、でもこれクジラのやり方で、クジラってその骨格標本よく飾ってると思うんですけど、こう、
うんうんうん、
資料館みたいなとこに、あれって人が向いてるんじゃなくて、土に埋めて5年後とかに掘り返したら微生物が媒介、虫とかが媒介してて骨になって出てくるっていうので、
うん、
で骨をまたみんな集めて組み立ててるんですよ、あれ、うん、っていうやり方があって、うん、そうなんですよ。でもまあ多分軟骨なんでサメは、
うん、
埋めててもまあ化石がないのと一緒で、口のなんか歯の化石しか出てこないんですけど、
うん、
それはもう軟骨だからなくなっちゃうんですけど、てかもしかしたらゾンビみたいなのが出てくるかもしれなくて、ゾンビ出てきたらもう一回埋めますけどどうしよう、みんなサメのゾンビになっちゃったら、うわーって私がまず噛まれてそういうことになるかもしれない。まあとにかくその初の個展で、
うん、
まあ何も売るものはないのですが、
うん、
私と友達の中学2年生の絵を見てほしいっていう。
なるほどね。
そう、それがね結構人生で初めてだからね、
まあ、そう
楽しみ
だね。
うん、
なかなかあの覚悟完了が必要だね、行く人もね。
そうね、完了していただいて、うん、まあそれ以外も一応その個展以外もその友達の、
うん、
がまあこう扱っているお洋服とかそういうものも見れますので、雑貨とかね、そうそうそう、そういう可愛い雑貨とかも売ってますので、
うん、
そちらを楽しんでいただくという手もあります。
なるほどね。
はい。
なるほど。まあ何はともあれ、その、人生初の、
そうです。人生初。
うん、開くと。
そう。それとまあ、ゲームをね、前、キッドに相談に乗っていただきましたが、ホラーゲームを、とりあえず試作を、今年中に出せたらいいなと思って。
今年中ってあと2ヶ月しかないですけど。
そうなんですよ。そうなんですけど、とりあえず試作を、
うん。
これはね、もう形にするというのがいかに難しいかということが、わかりましたよ、
うん、
これは。
まあね。
そう、だから、今いろいろフリーゲームとかもできるんだけど、
うん、
あれ作ってる方ってやっぱ、形にするということが本当にこれほどまで大変なのかっていう。
いや、そりゃそうですよ。だって私も台東にいた時に、
うん、
世に出ずに、
うん、
消えていったゲームたくさん見てますからね。
うわぁ。
なんか社内でこれ、試作できたんでみたいな感じでちょっと遊んで、
うん、
あ、面白いじゃんとか思ってて、
うん、
で、あれどうなっ、しばらくしてあれどうなったのって、あれ取りやめになったみたいな。
うわぁ。
もう、あれ、卵の殻を破らねば、ひな鳥は生まれずに死んでいくんですよ、本当に。うてなせに言うと。
ね、 もう卵の殻割れなかったひな鳥たちが、う
ん、いっぱい私見てますからね。
そうだよね。でもあの棺桶でバーンってなって、うん、
まあなのでね、
そうですよ、
形にして世に出すのは大変ですよ。
そうですね、うん、なのでまあとりあえず年内はそんな感じですかね。古典とまあホラーゲームの試作を世に出すという、
うん、
これですね。この2つあと2ヶ月ですが、切ってますけどね。
まあね。
そうそうそう。
まあ、頑張ってそのこの年内に出せるっていうところが目指すところですか。
そう目指すところよ。
わかりました。
うん。
皆さんも応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。もう先にお礼を。
まあそう、ね。
ありがとうございます。うん、
はい、私はですね、うん、最近あの任天堂スイッチのドラクエ10、
はいはいはい、
10ですね、うんうん、のオフライン版の、
うん、
体験版が配信されていたので、
うん、
ちょっとやってみようかなと思って、
うんうん、
まあ、そんなことやってる前にラジオ公開しろよって話なんだけど、まあちょっとあの、うん、やってみたんですけど、
うん、
あ、まあ結構やっぱ面白いですね。ドラクエっぽいというか。
ドラクエって、え、舞台というか、え、話はどういう話なの？
あの、まあ元々ねオンラインの、
うん、
あのやつなので、MMO っていうんですかね、そのみんなでプレイするようなやつなんですけど、
はいはい、
それを一人でも遊べるように、
うん、
まあしたやつですね、オフライン。
うんうん、
で。なんだっけ、目覚めし5つの種族っていうそのサブタイトルがついている通り、
はい、
5つ種族が選べるんですよ。
お
ー。で、ただその、まあ、これネタバレになっちゃうんですけど、
はいはい、
最初はその種族とか関係なく、
うん、
主人公、まあ、男女みたいなの選んで、
うん、
でキャラメイク、髪型とか目の色とか決めて、
はいはいはい、
名前決めて始めるんですよ、
うん、
で始まるんですけど、
うん、
その最初のところはなんかあのなんていうのかな、聖なる地みたいな感じで、
ほう、
選ばれしその民がこう住んでいて、
うん、
で外界からは、うん、あの守られているみたいな、そんな場所なんですね。
うんうんうん。
なんだけど、なんかそこの守り神のでっかい亀がいるんだけど、
うん、
でその亀のお告げに従って平和に生きていたんだけど、うん、
はい、
なんかその巫女の血を引くババアがその、
うん、
なんか予言みたいので、
はあ、
やべえことになると、これからこの、
お、
とこの大地が、
うん、
なのでなんかそれを回避するために、
うん、
洞窟に咲くなんか花を取ってこいみたいな話になって、
はいはい、
で主人公とあと兄弟、
うん、
あのね、名前2人つけられるのよ、その主人公と、
うん、
あとその兄弟、兄弟妹みたいな、
うんうんうん、
でその兄弟とあとババアの、
うん、
息子だか孫だか分かんないけど、
うん、
なんか魔法使えるやつがいいんだけど、
うん、
その3人でその花を取りに行くっていう感じで物語が始まると。
ああ、だからもう勇者とかじゃないってこと、
ね、うん、もう全然そういうのではなく、
うん
うんうん、で花を取りに行った時に、
うん、
その花をこう全部燃やしてやるみたいな感じで、
お、
なんかボスが出てきて、
お、
で、まあ、なんとか撃退するものの、
はいはい、
ほとんど花がこう焼き尽くされちゃって、
うん、
でも一個だけ残ってたんで、その花を持って、
うん、
故郷のその村に帰ったら、
うん、
そこになんか魔王みたいなやつが襲撃してきてて、
う
ん、で、あの村が全滅するっていう、
うん、
で、そこで、あの、主人公も一回死ぬんだけど、
うん、
多分風にネタバレなんだけどさ、
うん、
なんだけど、そこでなんかあの、何、ドラゴンボールみたいにさ、あの、
うん、
願い叶えたドラゴンボールをピャーって飛んでいくじゃん、あの、
うんうん、
ああいう感じで5個バーンってなんか魂が飛んでいって、
うん、
でその主人公の魂があの、
うん、
その5つの魂としてどの種族選べんだけど、
う
ん、西として転生するかみたいなのを選べて、
へ
ー、で別のその世界にその種族として転生するっていう、
うん、
っていうような話、
ほうほうほうほう、
今んとこね、 うん、俺がやったところでは。
なるほどね、うん、
だからそのね、種族が 5種族あるんだけど、
うん、
俺はエルフにしたんだけど、
うんうんうん、
なんかそのちょうどあの同じ日に死んだエルフがいるから、そいつのところに魂を入れてやるみたいな話になってで、そいつとして転生するみたいな感じですね、今のところね。
なるほど、
うん、そう、あ、エテーネ村、エテーネの民っていうのがその最初のところね、その聖地みたいなところ、
うんうん、
エテーネ島っていうところでその選ばれしエテーネの民が生きてたんだけど、うんうん、まあ、それをなんか魔王みたいなやつが襲撃して全滅するっていう。
おお。
でなんかそのエテーネの民っていうのは、
うん、
あのイレブンのさ、
うんうん、
時渡りの迷宮ってあったじゃん。
うん、あったあった。
なんかあれと関係あるのかもしれないけど、時渡りの術みたいのを身につけてて、
うん、
なんか時間速攻できるらしいの、そのエテーネの民は。
ほ
ー。なのでそれをどうやらあの使える民をその魔王みたいなやつはもう絶滅させようとして、
おうおうおう、
襲いかかってきたっぽいね、どうやら。
お
ー。で実際にもうほぼほぼネタバレしちゃってるけど、その、
うん、
主人公の兄弟、
うん、
がやられそうになった時、主人公がその時を止めて、
うん、
その兄弟をどこかに飛ばして救うんだよね。
ほうほうほう。
だからお前がその時渡りの術の継承者かってなって、
うん、
で殺されるっていう
お
ような感じなので、
だから
最初は結構最初平和な話かなと思いきや、いきなりなんかドラクエ4の5章みたいな感じになって、
うんうんうん、
お結構重いぞみたいな、
うんうんうん、
感じになってますね。
へえ。
うん。
結構、うん、体験版でも遊べたんだ。
あ、まあまだ終わってないしね、そのエルフになった後もなんかそっからエルフとしてなんかあのなんだっけな、なんかね、エルフは学問の一族みたいになってて、
うん、
なんかその学問の試験、卒業試験みたいのがあって、なんかそれをやることに急になって、
うん、
今そこで試験場に向かうところまでやったんですけど、
ああ
、レベル1になっちゃって、
はいはいはい、
その転生前は8ぐらいまで上がってたんだけど、
うん、
で普通に何あのメラとか、
うん、
メラホイミリレミと、
うん、
とあとリホイミ、
うん、
とあとなんだっけな、ザオラルの一番弱い、
ほいほいほい、
ザオとか言
う、ザオなかなか生きがえらない、
うん、なんかちょっとね使う機会がなかったんで分かんないけど
ザオ
っていうのを覚えてたんだけど、
う、
今はエルフの魔法使いになったので、
うん、
まだメラのみっていう、
はいはいはい、
っていう感じ。なのでまぁ、あ、ちょっとここまで遊べるのか分かんないですけど、
うん、
でどうやらそのバージョン1ってと2っていうのがそのオフライン版で遊べるらしくて、
あ
ーで今オンライン版はなんか6ぐらいまで行ってんのかな、
へえ
ってらしいんですよ、どうやら、
はいはい、
うん、なのでちょっとまあ全然わかんないんですけど、
あでもなんかちょっと体験版をやろうかな、
あ、うん、
なんか面白そう、
面白い、
うん、
普通にドラクエ11みたいな感じなので、
うんうん
うん、面白いですよ、
うん、
うん、
そうこうしている間に新しいドラクエも出るよね。
あ、そうか、12？
12。
いつ出るんだ？
いつ出
るっていう。
そう。いや、さっさ、来年とか出そうだけどな。まあ、とりあえず、それまでこれやっといてって感じかな。
ね、うん、まあ、ね、まあ、スイッチなんで手軽に遊べますし。
そうよね。
うん。まあ、どこまでやれんのかわかんないですけどね。
うん、
とりあえずやってみようかなと。
うんうんうん。やってみよう、うん。
思っております。
うんうん。
うん。ちょっと皆様もね、もし、まあ、もうオンライン版は10年ぐらいなるので、
うん。
まあ、遊び尽くしてる人もたくさんいると思いますけど、
うんうんうん。うん、
まあ、もしまだ私みたいに、基本的にオフラインでしかやらねえぜっていう人もいっぱいいると思うので。
そうだよね。ファンタジースター。
ファンタシースタオフラインみたいね。うん。 っていう人もぜひやってみたらいいのではないかと
思います。うんうん、やってみよう。うん。うん、
そしてあれですよ、水星の魔女ですよ。
あ、
もうね、毎回目が離せないね。
うん。
なんか、まあ、これ放送、はい、これ公開した時どこまでってわかんないですけど、
うん、
グエル・ジェタークって、西園寺ね。
西園寺。
ウテナで言うとこのね。
うんうん、
西園寺に結婚してくれとか言われたけど、嫌ですって言ってた時に、
うん、
なんか今度別の、ちょっとクール系のね、うん、エランっていうやつが、氷の、なんだっけな、氷の王子みたいなのが呼ばれて、あんま感情を出さないやつ。
はいはいはい。
なんかそれが、なんかデートしてくれみたいなことを、スレッタにね、言って、で、行くんだけど、
うん、行くんだ。
行くんだけど、行くんだけど、ガンダムに乗ってきてくれみたいなこと言って、
え？
そう、で、ガンダムに、
どういうデート？
で、二人で乗って、で、スレッタが、このガンダムは私の家族なんです、みたいな。小さい時から一緒だから、みたいなこと言って。
へぇー。
で、その、エランってやつが、ちょっと一人で乗らせてもらってもいいかな、みたいな、こうガンダムに。
え？
そう、で、乗って、で、うん、なんかね、この、水星の魔女の世界では、
うん、
ガンドフォーマットっていうテクノロジーがあって、
うん、
で、ガンドフォーマットを使っているモビルスーツがガンドアーム、
うん、
すなわちガンダムっていうことらしいんだけど、
うんうんうん、
そのガンドフォーマットのガンドアームを使うには、何か肉体的な特殊な操作が、つまり強化人間みたいなのである必要があって。
はいはいはい。
エランはどうやら強化人間なんだよね。
うん。
だから、そのスレッタもそうなんじゃないかと。その、ガンドアームを使いこなすってことはと思って近づいて、
うん、
で、ガンダムに乗ったんだけど、
うん。
でも、どうやら、スレッタは強化人間ではないってことが分かって、それで。
わ
ー、なんだろう。あ、だからニュータイプなんじゃないのみたいな。
はいはいはい。
うん、なので、僕は君とは違うみたいな。
お
う、うん、同じだと思ったのにみたいな。
え？
で、もう鬱陶しいから、なんか、どっか行ってよみたいなこと言って、で、スレッタが、ええー、って思って、ちょっと、え、デートと思ったのにみたいな。
信じられない。
で、ちょっと泣きかけてたとこに、
う、
サイオンジが来て、
はいはいはい。
お前何をしたみたいな。
お
う、で、なんか、文句があるなら決闘するかみたいな話になって、
はいはいはい、
サイオンジと、氷の王子が決闘するみたいなことになって、で、周りの人たちはスレッタさんを取り合って男の人が戦うんですねみたいな、いやいや別にそういうんじゃないしみたいな感じで、
お
ただ圧倒的に西園寺がまた負けて、
いや弱いな、お
そう、
ずっと負けてる。
だから決闘に勝ったら、
うん、
その氷の王子は、
うん、
スレッタと決闘するっていうんだよね。
はいはいはい。
うん。って言ったらもうサイオンジが負けちゃったんで、
うん。
だ次回スレッタと決闘すると。で、もし決闘に勝ったら僕がガンダムをもらうみたいな。
うん。
ね、感じの話になってきて。
はいはいはい。
まあ、どう考えてもサイオンジはかませ犬から抜けられてないっていうね。まあ、
そうね。
うん。悪いやつではないと思うんだけど、
うん。
ちょっとね、うん。負けが込んでますね。
いいキャラだな。
うん。で、今回、その、バラの花嫁こと、
はいはい。
ミオリネ。
うん、もう
僕、名前全然覚えられないんだけど、
ね、
ミオリネさんがね、その、最初に、氷の王子とデートしに行くって聞いたときに、
はあ、
この、こいつら敵だと。いわゆる、御三家って呼ばれる、サイオン寺と氷の王子と、
はい。
あと、なんか、血統取り仕切ってる金髪の挑発のやつ。
うんうんうん、
こいつらは大企業の御曹司で3人とも、
ほうほう、
なので学園内で発言権が強い 3巨頭なんですよ。
はいはいはい。
だからこいつらは敵だとこのバラの花嫁は言ってるので、
うん、
なのでそのスレッタが氷の王子とデートしに行くときに、
うん、
あいつら敵だって言ってんでしょと、
うん、
でその後超名言が出て、
おお、
ロミジュリったら許さないからねって。
ロミジュリったらうわー、
やべえ、これ、これトレンド上がってましたね。
あ、大丈夫、トレンド上がって。やばいな、ロミジュリったら。
ロミジュリったら許さないからね。
やばい。
え、今なん、俺一回、なんて言った今、後でちょっと戻してもう一回。
おぉ、ロミジュリッタラ
って言ってるよな、みたいな。
トレンド入った。
すごいワードが。
おぉ、飛び出ましたね。
ロミジュリッタラ許さないからねっていう。
うおぉ。
これはね、やばいっすよ。
やばいね。
うん。もうなんじゃとてに匹敵するぐらいこの、うん、この作品、ね、なんだっけ、G セルフのやつね。
そうそうそうそう。
あれの、なんじゃとてに匹敵するぐらいの、
なんじゃとて
ロミジュリったら許さないからねっていう。
へぇ、
すげえのが出てきたなと。
おぉ。
いやこれ考えた人天才だな
って。そうだね、ちょっと、これ言わせましょうよって。
うん。なんかその、いや、まださ、なんじゃとてはあれは、
うん、
富の御体がさ、
そうだよね、
監督してるから、うん、まあまあまあわかる、ね、富の強盗してわかるけど、
うんうん、
ロミジュリったら許さないからねは、これ、富野さん監督じゃないしね、これはね。
そうよね。
水星の魔女は、
うん。
だから、これ、すげえセンスだなっていう。
すごい。
いやー、やばい。
やばいね。
いや、ざわざわなってまして、ツイッターが。ロミジュリッタラ。
ロミジュリッタラ。
ってどういうこと
許さないからね。
なんとなく意味はわかるけど。
意味はね、うん、そうそうそう。
ロミジュリルっていう、その、動詞、動詞なの、
う
ん、それ。みた
いな。そうそう。動詞。
ロミジュリルっていう動詞あんの、ええ
ロミジュレバー、ロミジュルトキーみたいな。
まあ、敵と恋仲になったら許さないからねってことだと思うけど。
そう、そうだよね。ロミジュリったら。
それをロミジュリったら許さないからねって、どんなセンスなんだよと。
で、トレンドに入っちゃう。
入っちゃいますよ、それ。
おみんな聞き逃さないね、やっぱり。
うん、んって。
おって。なんて、なんて言ったって。
何って。
そうね。何
そうそうそうそう。で、同時期にさ、俺、
うん、
YouTube でさ、
うん、
クワトロバジーナ全セリフとかいう動画が上がってて。
え、めっちゃやばい。やばいじゃん。
もうゼータガンダムの、クワトロ隊のセリフだけ最初から最後まで、全部つなげてあるっていう。
うわぁ、切り抜いてすごいじゃん。
前半と後半があるんだけど、頭おかしいだろ、これ。
前後半
全部のセリフを。
やばい。全部切り抜く、ね。やばい。
やばいっすよ。
そりゃ見ちゃうわ。
聞いてるだけで面白い。
何言ってんだ。
うん。なんか、さ、ほんと第一話ね。
うん。
グリーンノアって、カイミーが住んでるさ、コロリに潜入するとこから始まって、
うん、
で、なんか、宇宙服で外に出てる人を取り持ちみたいのでさ、
うんうん、
その辺にベーって、くっつけて動けなくして、
うんうん、
酸素があるうちに見つけてもらうのだな、っていうような、そういうセリフから、最初の方の。全部入ってるっていうね。
すごい。
これすげえ大変だっただろうな。
なんでそれやろうと思った
の？いや、わかんないけど。その人さ、他にも、逆襲のシャアの、全シャアのセリフとかも作ってて、
うん。やばい。
やばいな、この人のガンダム愛がと。
ほんとだね。
いやで、結構ね、聞いてみるとね、うん、最初の方で、
うん。
カミーユのなんか息遣いみたいのをこうニュータイプ能力で感じて、
うんうん、
これはアムロレイ、アラースン、いや違うなっていうのがさ、
うん、
2回ぐらい出てくるね、それ同じセリフがまた言ってるみたいな、
また同じこと
言ってなんで2回あるんだろうこれみたいな
どの場面だろう。
なんかね、結構最初の方に2回ぐらいそれ同じこと言ってんねんね。
うん。
いやでもやっぱいいね、シャアのね。
いやいいよ、それまとめた人すごいじゃん。見よう、後で。
やばいよ、ほんと。
やばい、全後編ある。
ほんとに、全部のセリフが入ってるからね。
や
ばい。うん。うん、やっぱ、ああ、言ってた、みたいな。マーク2は、所詮マーク2ということか、みたいなさ。 そう、そういう、ああ、そう、言ってた言ってた。あ、ここで言うのね、みたいな。
はいはいはいはい。
なかなか面白いので、
うん、
ぜひ聞いていただきたい。
いや、聞きましょう、この秋の、秋の夜長に、ね。秋はもうないけど。そう。
というところでね、4時間になりましたので、はい、はい、この辺りしてみたいと思います。
はい。
じゃあ、いつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。